3, 4. こんにちは、カッツキャストです。中島です。皆さんお元気でしょうか。前々回ぐらいでしょうか、カッツキャスト小室容疑者のお話してましたが、小室さん保釈されましたね。保釈保証金が3000万円ということなんですが、まあ、小室さんのスケールからすると、まあ、3000万円くらいなんだろうな。なんかでも何億何億とか何十億何百億なんていう話をしている中では、3000万円というとちょっと少額に思えたりも一瞬するのが小室さんの不思議なところですが、しかし、負債をたくさん抱えている、ね、数十億円とも言われております小室容疑者の借金なので、3000万円もなかなか用立てるの大変だったみたいです。奥さんの恵子さんが奔走し、また ABEX の方もですね、手を差し伸べていました。もうそういった意味では ABEX すごいなというか、叩かれる可能性もあるし、逆に、まあ、そこまでしてもらっていた恩があるだろうというような見方もあるのかもしれませんが、当社に多大なる貢献のあった方ですと、今の状況は当社にとっても大変忍びなく再起していただくきっかけになればと救いの手を差し伸べたそうです。そんな小室容疑者もコメントを発表してますね。返済期日が迫り、何としても金を作らなければ破産すると思った。ということで、生活が豪華になり金がどんどん入る中で裸の王様になったというふうにも振り返ってらっしゃいます。ファンからもたくさんの差し入れがあったようなんですけどね。そんな中で彼は、できることならまた音楽で頑張っていきたいと再起を誓ったということなんですか。僕ね、ちょっとこのまた音楽で頑張っていきたいという、気持ちはわかりますが、このタイミングでこれを発言をするのはね、ちょっと早いんじゃないかなって思いましたね。まだ罪も償ってない段階ですし、逆に言うなら世間の目から見るとですよ、一番得意として一番成功してきた音楽をこの段階でさあまたさせていただきたいというのは反省が足りないというふうに映ってしまうんじゃないかと思うんですよ。それよりも音楽とはまた別のところで、自身が未熟だった経済活動としてですね、なんか社会に貢献するような事業をやって、それが何かこう軌道に乗った上で、そして、社会にね貢献するようなことがあった上でまた音楽に戻ってくるというような流れの方が、世間の目もこう見守る気持ちになるんじゃないかなと思ったりしましたけどね。ちょっと厳しいですかね。しかし、まあ、今週はそんな、まあ、小室さんの事件もそうですけど、いろいろな凄惨な事件もありまして、考えさせるところの多い事件がありましたね。あの厚生労働省の厚生事務次官の方の殺害事件ですとか、あとあの餅吉の事件もね、地場の企業のことなのでちょっと胸が痛かったんですけど、あえて見てみると本当に今不景気だったり労働的な弱者の方も増えていたり、その不満とかが本当にいろんなところで鬱積しているのかなと、それが歪んだ形で表に出てきているなというふうに思ったりもします。まあ、しかしそんな中、暗いと言ってるばかりではなく、暗いからこそ起きてくるその気持ちを明るく吹き飛ばそうという一つの手段として川柳というのがありますね。川柳、あれはまあ社会の風刺でございます。季語が必要ないので誰でも気軽に参加できるというこの川柳が、今企業川柳という形で静かなブームになっているそうです。以前からそういった企業が募集する川柳というのはあったんですが、この不景気の時代、なんとかお客さんに商品に注目してもらおう、それをなんとかこうコストも少しかけずにできたらいいなというようなところもあるんでしょうか。この企業が募集する川柳というのが増えているという記事が朝日新聞に載ってました。例えば最近のところで言うと、ふりかけね、おにぎりのふりかけを出しているミツカンから募集しているのが お米のですね、おにぎり川柳というのがあるみたいなんですよね。おむすび川柳です。どんなものが集まっているかと言いますと、これかわいいんですよ。小さな手、米粒いっぱい、初結び。かわいくないですか。初めて握るおむすびですよ。小さな手で一生懸命ね結んだら、こう米粒が手にいっぱいついたらっていう、この状況がパッと思い浮かびますよね。こちらもいいですよ。母よりも 妻の結びが好きになり。ねえ、大体あの男性というのはマザコンですから、おかんのね料理が一番好き。でもいつの間にかおかんの料理よりも奥さんの料理が美味しいと思う瞬間、一番の女性がね母から妻に変わる瞬間、これ素敵な句だなと思いましたけど、このね、おむすび川柳は商品のパッケージに印字されるんです。なのでその応募した方が自分の句が商品になる可能性があるという喜びがあるということで、今注目されているというか、以前もね、美味しいお茶なんかでも使われていましたけど、これは本当に消費者の注意も引くことができるし、喜びもあって、そしてそんなにコストもかけずにできるのかなというようなところで注目されているみたいです。この川柳、企業川柳で言いますと、やっぱりTOTO さんのトイレ川柳も有名ですよね。第4回トイレ川柳入賞作品が発表されておりました。これ入賞作品なんていうのはトイレットペーパーに印字されて発売もされますからね、面白いんですよ。今回の最優秀賞作品はこれ、コンコンコン、トントントントン、ドンドンドン、すごいと思いますね。この朝の忙しい時間でしょうか、最初コンコンコン、それからトントントントン、ドンドンドンドン、いつまで入ってんだよみたいな話ですよね。これ音だけで表現してるんですよ、この川柳すごいですよね。またエコ賞というのもありますね。森がある、だからトイレに紙がある。トイレで用を足している時にね、紙を使う時に、あ、この紙は森があるから、資源として森や木があるから紙があるんだって思いを馳せることができる、すごい作者。でも本当にその通りですからね、森がなくなったらこのトイレでも紙とか使えませんからね、そんな感じで、TOTO の方にもこんな作品が寄せられております。こんな企業川柳としましては、一番のこの火付け役となったのはやっぱり第一生命のサラリーマン川柳でございます。なんとサラリーマン川柳というのは昭和62年から始まってるんですね。でこれまでにもう79万句もですね集まっているそうですよ。すごい、もう今年で22回目を迎えるそうなんですが、今募集中、12月の5日まで募集しているそうです。21回目までのですね、21回目のベスト10をちょっと見てみましょう。これ面白いのがいっぱいあったんでね、紹介させてもらいますよ。サラリーマン川柳第21回の第10位から1位、これをちょっと面白いものをピックアップしてみましょう。第8位、社長より現場をよく知るアルバイト。まさにその通り、今本当にアルバイトがいないと回らない現場ってたくさんあるでしょうからね。本当社長さんより全然現場のこと知ってる方多いと思いますよ。第6位、好きですとアドレス間違え母さんに。これ痛い、これ痛いですね。今親子でメールなんてする方もほとんどで多いと思うんですよね。でも彼女とも同じツールで携帯電話のメールでやり取りすると、そんな中思わず彼女へ送るメールを間違いで母さんに送ってしまった。こんなことも起こるんですね、これ現代だからですよね、面白い。そして第5位、ゴミ出し日、捨てに行かねば捨てられる。読み人知らずということなんですが、ゴミ出し日、捨てに行かねば捨てられる、これね、旦那さんのもうこれもう熟年離婚されてしまうと、もうふんぞり返ってよかった時代はもう遠い過去のもの、家事にもどんどん参加しないといけない、辛いお父さんの立場が歌われております。そしてこちら第3位、減っていくボーナス年金神愛情。辛いですね、いろんなものが減っていきます、この不景気ですからね、お金とかね、いろんなものが減っていきます。あ、神もね、これも置いていくからしょうがありません。しかしなくしてほしくないものね、これだけは、ね、頑張ればなくさないはずの愛情、これもなくなっていってる、減っていってるという悲しい、句でございます。もう一つ悲しい句、今帰る妻から返信まだいいよ。これ第2位に入ってました。今このメールのね、俳句って川柳多いですね。今帰るよって、こう今から帰るけど、帰るメール、帰るコールじゃないですけど、返信が来ました、まだいいよって、どういうことだ、俺の帰りを待ちわびてないのかっていうことですよね。人間必要とされないと寂しいんですよ、本当にね、必要としてあげてください。そして第1位はこちら、空気読め、 それより部下の気持ち読めというね、なかなか辛辣な句が1位。これ皆さん の投票でね決まりますんで、得票総数が3562票で1位になっています。空気読めって、まあ、上司の方に言われたんでしょう。その部下からするともっと俺の気持ちを読めというね。なんかな、このやっぱりこうやって不景気で、職場も上司もピリピリしている中、何かミスがあったらもっと空気読めとか、もっと言われる前に動けなんていう意味で空気読めって言われたりもするのかもしれませんが、そこにはそこの部下としてのね事情もあったりもするんでしょう。これが一番得票総数を得ているということは、そういう状況は結構あるんでしょうね。もしかしたらそのピリピリしている状況を表しているのかもしれません。なのでやっぱり現場の方に頑張ってもらったり、現場の士気を上げるという意味では、これは本当に上司の方を心に留めて、もっと自分もねより良くしようと思ってこう声を荒げているところもあるかもしれませんが、その前にもっと現場の声に耳を傾けてみるというところが、逆にその現場の士気を高めるポイントになるのかもしれませんね。さあ、そんなサラリーマン川柳などがございまして、皆さんもね、こうやって暗いニュースとかある中、思ってることをただこうぼやくんじゃなくて、ちょっと川柳とかにして皮肉交じりにポーッと吹き飛ばしてしまう、そんな明るさがあるといいかもしれませんね。ということで僕も一句ひねってみました。参ります。カッツキャストに関してです。聞いてるよ、嬉しいけれど言わないで。これね、なんて言うんですか、意外に詩人とかにこう聞かれてると思うとすっごい恥ずかしいんですよね。なんであんまり言わないでほしいなと思ったりする今日この頃です。以上、カッツキャストでした。カッツキャスト。